青空 FM 第54回目。第54回目はゲストなし一人会です。一人会なのでパーソナリティの自己紹介をしておくと、私、ホルテと申します。今は B2B 向けの SaaS プロダクトを開発している開発会社で、主にバックエンドのエンジニアとして IT エンジニアをやっています。今回、一人会を収録している理由が、定期的に一人会やるぜって言って数ヶ月ぶりの2回目を撮りたいなーって思ったのと、2019年も12月ということでアドベントカレンダーの季節なんですけど、ポッドキャストアドベントカレンダーというのを見かけたので、全然知らない人が作成していたんですけど、せっかくなんでポッドキャスターとしては1個ぐらいやっとこうかなーというのもあって、今回一人会を撮っています。何を話すか全然考えずに収録を始めてしまったのですが、数ヶ月空いたというのもありますし、年末ですし、アドベントカレンダー的にもあんまり尖った話をしてもしょうがないかなという気もしたので、近況の話をいくつかジャンルに分けてやって30分ぐらいのポッドキャストになったらいいかなーなんぞと今思いました。近況ということで、前回収録、一人会の収録をしたのが確か8月ぐらいだったので、その間にあったことの一つとしては、他の青空 FM の他のエピソードでも言っているかもしれないんですけど、9月から転職をしまして、新しい会社で働いております。別に名前出しちゃいけないわけでもないし、ブログでは出してるし、青空 FM の他のエピソードでも出している気がするんですけど、なんとなくで名前を出していないだけっていう感じですね。転職して3ヶ月ぐらい経って、ちょいちょいどうですかみたいな話をしてるんですけど、まあ楽しんでエンジニア的にもやってますし、なんかスクラムとかチームとか組織とかどうにかしたいっすねみたいな話を、より良くしたいっすねみたいな話をやっているって感じですね。会社自体がまだまだこれから成長していく組織として出来上がっていくっていう段階なので、結構コミュニケーションの難しさとか、フルリモートの会社っていうのもあって、テキストコミュニケーション難しいなっていうところで、ちょっとぐぬぬって思ったりすることもあるんですけど、まあそのあたりも含めて楽しんでやってるっていう感じですかね。前職は1年ぐらい Android のスマホアプリの開発をやっていたんですけど、また Web エンジニアに戻って、今は Rails を書いているバックエンドのエンジニアって感じですね。個人的にはあんまりフロントとかバックとかどっちがいいとか嫌だとかっていうのはないので、まあそのスペシャリストというか、レイズならこの人に聞けみたいにならなくても、まあなんとなく言ったことぐらいはやってくれるよね的な感じで、フロントもバックも、まあシステム開発で必要そうなことは一通りできたらいいかなっていうのがあるので、まあ時間と余裕と機会があればフロントの方もやってみたり、他の言語だったり、まあそういったものをやっていきたいかなと思っています。業務的にはって感じですね。個人的には相変わらずサーバーサイドコトリンやりたいって思っているので、まあそっちはそっちでやっていきたいかなと思っています。転職したって話はなんかブログに最近ちょくちょく書いてたりするのと、あと祭りか FM っていうポッドキャスト、会社のポッドキャストをやっているので、まあなんかそっちを聞いてくれればいいかなと思います。リンク貼っておきますので。これポッドキャストの名前 出したら会社名分かっちゃうんで なんかほんと伏せた意味は全然なかったな。まあ意味があって伏せたわけでもないんですけど 転職話としてはそんなもんですかね。まあなんかまたエンジニアとか会社とか転職関係のゲストが来た時に、なんか話題があればそっちでまた話したりとか、まああとブログ、さっき言った配信ページに貼ったブログとかからなんか見て興味があれば、ツイッターとかの DM とかで 連絡をもらえれば、なんか個人的にでも全然話をするので、お気軽にお声掛けくださいって感じですかね。で、次、この数ヶ月であったことといえば、イベント的なところで技術書店7が9月の終わりに開催されました。そこでさっきもちょろっと言ったサーバーサイドコトリンの本、新刊を出しまして、今回技術書店7は2フロア構成で2階と3階というフロアの、まあ、上下にフロアが分かれていたのもあって、ちょっと苦戦した売り上げにはなったかなという感じです。内容自体はサーバーサイドコトリンを初めてやってみる、やってみた的な本になっていて、Windows でも Mac でも、あとは VS Code でも、IntelliJ IDEA でも開発を始めて、まあ、簡単なアプリケーションまで作って動かしてみようっていうところまでを紹介している、説明している、初心者向けの入門本的な立ち位置の本になります。今回当日は、まあ、思ったより売れなかった、販売できなかったって感じなんですけど、その後ブースで出した電子版が、まあ、期間というか、諸著作の始める技術、続ける技術より、息が長く、ちょくちょく売れている感じなので、サーバーサイドコトリンっていう、まあ、ジャンルというか、言語を、サーバーサイドコトリンは、言語でいいのかな まあ、ジャンルの持つポテンシャルというか、需要があるのかななんていうことをちょっと感じております。もともとサーバーサイドコトリン本、今回入門実践サーバーサイドコトリンっていう本を書いたんですけど、少なくとも2冊、まあ、できれば3冊4冊と書きたいことがあれば書き続けるつもりでいて、次回2冊目はもっと実践編に近づいて、ユーザーの登録管理者モードとか、まあ、一般ユーザーの登録とかみたいなユーザー管理の機能だったり、あとは、なんだろう、複雑な検索系、複数のテーブルに対して検索をするとか、あとは、リリース的な外部公開するためにどういったことをやらなきゃいけないのか、みたいなところをちょっと自分がやってみたいなと思っているので、やってみてそれをまた本にして、次の技術書店に出せたらいいなと思っている次第です。なんかやりたいことはツイッターに書いたんですけど、全然あれからやれていなくて、ちょっとやろうと思って、次やることをググったりして、参考になりそうなキータを見つけたぐらいで止まっているって感じなので、そのあたりもそろそろやっていかないと、技術書店8が2月末なので、入稿締め切りを考えると、もう2月の頭とか1月末になると思うので、12月もだいたい10日ぐらいの今としてはやっていかないとやばいなーって感じですね。あと、サーバーサイドコトリンよりちょっと優先度が下がるというか、なんか具体的な本のイメージまで固まってはいないんですけど、ソフトスキルの本を書きたいなーとは思っていて、チームとか組織、まあ、開発チームとか開発組織ですね、に対してどういう行動を取ったらいいのかとか、どうしていきたいのかとか、実際にやってみたことは何なのかとか、そこで感じたこととか、まあ、そういったことを本にまとめてみたいなと思っています。ただなかなか、なんていうんですかね、まあ、やってないだけっていう本当に 言い訳ではあるんですけど、アウトプットするイメージが湧いていなくて、とりあえずブログに今こういうことやってますっていうのを、もうちょっとそのアジャイル的なチームファシリテーター的なチームビルディング的な観点で書きたいんですけど、本当に イメージが湧いていなくて、やってみたら全然やれるとは思うんですけど、まあ、今それでちょっともやっとしている感じですね。本当はそういう意味でこの一人会みたいのを使って、振り返り、こういうことやってこういうことを思ったとか、自分のチームで今こういうことが起こっていて、こういう解決策はどうかみたいなのを、まあ、一人壁打ちというか、まあ、そういったアウトプットもやってみようと思っていたんですけど、ちょっとなかなか時間が取れてなくてやれていなかったので、一旦仕切り直してまたやっていきたいかなとは思っています。技術書店というか技術同人誌界隈の話をもうちょっとしておくと、これ収録しているのが、義書博2、義書博2というイベントのちょうど1週間ぐらい前なんですけど、義書博2というイベントに 委託なんですけど、参加して、そこでもサーバーサイドコトリンの、まあ、技術書店の新刊を出す予定です。特に追記とか、編集とかはないので、今、ブースとか、トラナーなで出てるものと同じではあるんですけど、実際イベントで現地で頒布するっていうのは楽しいものなので、感想を聞けたりするとか、知らない人にリーチできるチャンスでもあるので、楽しんで参加してこようかなって感じですね。あと、単著じゃないんですけど、合同誌として今出している、まあ今参加している本が、技術博2で新刊として出るんですけど、親方プロジェクトさん、まあ、いつもの合同誌、親方さんのところで、アプリ本というアプリ開発の全てを書こうという、かなり野心的なことを 目標に掲げた本に参加しております。アプリ開発っていうと、昨今だとスマートフォン、スマホのアプリって感じが大きい、イメージが大きいんですけど、このアプリは本当にアプリケーション、システム開発とか、まあゲームでも何でもいいんですけど、アプリケーションと呼ばれる IT システムの開発なら何でも OK っていう感じの本ですね。なので、なんかボットとか、日常で使うようなスクリプトみたいな簡単なところもあれば、チームとか業務でやるような大きな話も含めて、とにかく手を広げていろいろ書いてみようっていう感じでやっている本ですね。今回はアジャイルについて、自分の中でもちょっとまとめてみたかったので、アジャイルについて書いてみたっていう感じの機構というか、一章を書いています。アジャイル自体、もともとアプリ本の開発、アプリ本の執筆の予定では、アジャイルとウォーターフォールみたいな対立構造みたいな話になってたんですけど、まあ、そもそも対立するものじゃないっていうのは何度も言われていますし、アジャイルってそもそもなんやねんっていうのが、もう20年ぐらい経ってるんですけど、なかなか広まっていないというか、もう20年経って変わっているっていうのももちろんあるんですけど、主張じゃないんですけど、原理原則を知るっていうのも非常に大事だと思うんで、自分なりにその20年前に出たアジャイル宣言っていうものは何だったのか、どういうものなのかっていうのをまとめて、今振り返ってみるとこうだよねっていうのを書いたつもりですね。本当は、その上で、アジャイル的なプラクティクスを使ってどうだったとか、こうしているみたいな話まで書ければよかったんですけど、今なかなかそういう経験がないので、そういった経験がないなってことにも今回書いて気づけたので、次回、まあアプリ本になるかわかんないですけど、どっかでそういう経験をしてアウトプットしてみたいなっていうのもありました。こちらも技書博2で、物理本と多分電子も出ると思うので、出なかったら申し訳ないんですけど 技術博2でよかったら手に取ってもらえると幸いです。IT エンジニア的には大体そんな感じで、まあもっと掘り返せばいろいろあるとは思うんですけど、そんな感じとにしておいて、まあ、趣味方面の話をちょっとすると、大体日本のゲーム業界、まあゲームの話なんですけど、日本のゲーム業界っていうのは年末、それから年明けの冬が書き入れ時だったりするケースが多くて、年末商戦とか年度末商戦で新作が出たりするっていうことが多いイメージがあります。決算とかがあったりするっていうのもあるとは思うんですけどね。まあ、そういう意味も含めて、8月から、まあ大体今12月っていうのが結構いろんなゲームが出ていたりして、楽しみだなーっていうのと、同じことを去年も思っていて、去年買ったゲームを 積んでいて 1年経って、てるじゃんみたいなのに、愕然としている今日この頃って感じです。最近だと、ずっと会社の人と、モンスターハンター、モンハンをやっていることが多くて、アイスボーンなんですけど、ようやくこの間、ストーリーをクリアしてエンディングを見たので、スタートライン立ったかなっていう感じですね。もうちょっとやりたい、モンハン触りたい欲があるので、オドガロンっていうモンスターが、から作れる防具が今ちょっと欲しいなーとか、ずっと太刀を担いでやってるんですけど、太刀は、砥石高速化がすごい個人的には重要だと思っているんで、砥石高速化がついているオドガロンの装備とか、まあ、他の装備を作りつつ、会心率アップとか、会心ダメージアップみたいのをつけたり、 あとはまあ防御力が単純に高い装備を作ったり、武器を作ったりしたいなぁという感じですね。同じように会社でデスストランディングっていうゲームが流行っていて、デスストは、メタルギアシリーズでおなじみのというか有名なと言った方がいいか、有名な、小島監督がコナミ退職後に出した AAA タイトルでいいのかな、まあ、プレイステ4の、ゲームで、Steam も出てるかもしれないですけど、まあ、それが会社の中でもすごい流行っていて、モンハンクリアしたんでデスストやろうかななんて言っている会社の人もいるので、ちょっとデスストもやりたいなと思いつつ、まあ、なかなか他にやりたいゲームがある。まあ、どちらかというとアクションがっつりやりたい欲が今あるので、デスストより他のゲームをちょっとやりたいかなって思っている感じですね。まあ、ただオンライン、緩くつながるオンライン要素みたいのもあるので、流行ってる今やった方が、まあ、その点では楽しめるかなっていうのもあるんですけど、どうしよっかなーっていう感じですね。会社の趨勢というか、流れとしては、デスストをやる人が非常に増えそうな感じですね。個人的には別のゲームが気になっていて、というかこの収録をする時にもう発売してんのかなって思ったら、半月ぐらい前に出てたんですけど、スターウォーズのフォールンオーダーという、スターウォーズのアクションゲームが出ていて、今年の E3 でプレイアブルの動画を見たんですけど、まあ、それが非常に面白そうなゲームになっていて、いわゆる三人称視点 TPS のアクションゲームになっていて、まあ、ちょっとキャラの設定とか全然わかんないんですけど、ホースを扱うジェダイを操作して、ライトセーバーアクション的なものをやったりとか、なんか肩にちっちゃいロボットがついてて、まあ、そのロボットのに対する指示とか、サポートを受けて進んでいくアクション RPG っていうと語弊があるのかな。まあアクションゲーム的な 3D のアクションゲームって感じですね。これがかなり絵が綺麗なのと、なんていうんですかね、チャンバラ的な、ジェダイのアクションをチャンバラと言っていいのかよくわかんないですけど、まあ、チャンバラ的なスターウォーズアクションが非常に面白そうだったので、あとストーリーも結構面白そうだったので、やってみたいなーって思っていて、気がついたらすでに発売されており、そんなことはつゆ知らず買ってすらいない、そして今気づいた Now みたいな感じですね。まあ、やりたいんですけどモンハンもあるのでちょっとどうしようかな。まあ買うしやるんですけど今すぐにはならなさそうだなという感じですね。でちょっと前になんか無性に昔のゲームをやりたくなる病というか発作みたいな患っているんですけど、まあ、その発作が発動して、なんか無双オロチをやりたいって思って、で、実は、1年ぐらい前、半年ぐらい前かな、にも同じ発作が出て、PC 版の無双オロチ Z っていうのを買ってあったんですけど、ずっと積んでいて、で、1ヶ月ぐらい前に発作が発動して、無双オロチやりたいってなって、しばらくずっと無双オロチをやっていて、Z はクリアしました。で、今無双オロチシリーズって3作、3まで出てるんですけど、2に当たるっていうか、無双オロチ2がプレステ3で出てたんですけど、4でアルティメット版として、まあ、リメイクプラス追加要素みたいな感じで今出てるんで、2もプレステ3で実はやってたんですけど、まあ、アルティメット版の無双オロチ2を買ってしまって、今それをやっているって感じですね。無双オロチ3は、実家にプレステ4版のやつがあったはずなので、2をクリアしたら実家に置いてあるそれをやろうかなと今思っているところです。3は全然やったことないんで、なんか、セイントセイヤみたいな、クロスみたいなのを装備できる、パワーアップするみたいな仕組みが、新しいシステムが入ってるみたいなんで、まあ、ちょっと楽しみだなと思いつつ、僕の兄が先にプレイしてたと思うんですけど、なんか微妙っていう顔をしてたんで、まああんまり期待した方がいいのかなって思っている感じですね。まあ、コンシューマーというか、オフラインのゲームとしてはそんな感じで、まあ、去年から積んでるロックマンイレブンとか、スパイダーマンとかもあるんですけど、そのあたりと、デススト、無双オロチ3、2、マスターウォーズのゲームやりたいなって思ってる感じです。で、こっからさらにオンラインゲームが、オンラインゲームを積んでいて、まあ、最近ディスクが新しい拡張パッケージが出たドラクエ10、完全に積んでいて、 バージョン 4.5 とか4からストーリーを進めていなくてですね。まあ、もともとストーリーしか進めてないんですけど、進めていなくて。で、今手元に 5.0 の拡張パッケージのディスクが来ていて、まあ、バージョンアップすらしていないみたいな。レジコすら登録していないみたいな。あ、レジストレーションコードって期限あったのかな まあちょっと怪しいから後でバージョンアップだけはしておこうかなって今感じですね。まあ、なんかドラクエ10自体になんかやる気がなくなったとか飽きたとかいうわけではなくて 単純に他のゲームを今やりたくてやれてないって感じですね。多分始めたらすごいやる気勢にはなると思うんですけど、ドラクエ自体面白い。ストーリーがやっぱり面白いゲームなので。で、あとは、ファイナルファンタジー14ですね。FF14 は、今年の6月かな ?5 月に、拡張パッケージが5.0が出ていて、もうそれが神ゲーすぎて、たまらなくすげえ面白かったんですけど、2ヶ月か1ヶ月ぐらい前に 5.1 の大型バージョンアップがあって、そっちは全然タッチできてないって感じですね。5.0 のストーリーすごい良かったんで、続き見たいっていうのもあるし、クラフターギャザラー系の物を作ったり、物を収集、山とか川とかから鉱石を取ってくるみたいなのがギャザラーなんですけど、向けの大型コンテンツが配信されたりしているので、そのあたりもちょっとやりたいなーって思っている感じですね。ただちょっとなかなか今オフラインのゲームとか、そのモンハンみたいに会社の人とやっているみたいのもあるので、なかなか触れてないって感じですね。まあ、ここ数ヶ月と直近のゲームだとそんな感じで、あ、あと最近ちょっと麻雀を触ってて麻雀やっぱ面白いなっていうのも、まあ、定期的に言ってるんですけど、あります。で、未来的なところでいくと、多分来年年明けとかに、年明け3月ぐらいかな?に、ラストオブアスの続編が確か出たはずなので、それが次は結構楽しみかなーって感じですね。ラスアスはプレステ3かな?で、確か1作目をやっていて、それ以来全然触れてないんですけど、ゲーム自体はすごい好きなんで、続編楽しみ。まあ、今年の E3 とかも結構目玉っぽかったんで、楽しみって感じですね。ゲーム的にはそんな感じで、まあ、最後に、ポッドキャストアドベントカレンダーということで、ポッドキャストの話をしようかなと思っていて、まあ、これは直近もありつつ、まあ、全体的な話なんですけど、この青空 FM というポッドキャスト自体が初めて配信をしてから1年ほど経ちました。で、まだまだゲスト出たいですっていう人が、あと10人とか15人とかいて、まあ、これは最初の 予定からしたら、どんどん増えていっているだけで なんかずっと10人ぐらいって言い続けてるんですけど、なんか新しいとこに行くたびに出たいっていう人がいるんで、まあなんかプラマイゼロみたいな感じで残っているって感じですね。で、ゲスト自体も、その瞬間は出たいって言ってもらったんですけど、しばらく、まあちょっと時間が経ってしまって大変申し訳ないんですけど、しばらく時間が経ってからお声掛けしたら、まあちょっと状況が変わったりとか、単純に忙しくて レスが来ないみたいな人も いたりするので、だいたいもう30人とか、40人とか多分声をかけてるんですけど、まあ、収録できてない人もいるっていう意味も含めて、待ち行列、リストがあと10人、15人ぐらいって感じですね。で、大体1回目出たいですって言ってもらった人が全員はけたら、ちょっと特別会的なものをやって、まあ2週目というか、こういう一人会も含めて、2回目のゲストも呼びつつ、まあ、だらだらやっていこうかなっていう感じになってます。で、ポッドキャストを、まあ、聞く方の話なんですけど、最近はさっき話をしたゲームにちょっとハマってしまっていて、ゲーム実況を見聞きしている機会が多いので、ちょっとポッドキャストがお久しぶりっていう感じになってしまっています。まあ、飽きたわけではなくて、面白そうだなとか気が向いたら聞いてたりはしてるんですけど、圧倒的にゲームのサントラを聞いたり、ゲームの実況動画を見ていることが多いって感じですね。まあ、また熱が高まってきたり、ゲームに飽きたら ポッドキャストを聞くとは思うんで、最近あまり聞いたり、まあ、常連というか、サブスクライブしているポッドキャストを すら聞いていなかったり、新しいポッドキャストを開拓したりってことはやってないんですけど、まあ相変わらず今収録しているように、ポッドキャスト自体は好きなので、また、ポッドキャストの感想しかしてねえな、こいつみたいな感じになることもあるかなと思います。あまりポッドキャストの感想ばっかつぶやいてると、シャドーバン食らったりするんで、ツイッターのシャドーバン食らったりするんで、あれなんですけど。ポッドキャストを出る方としては、まあ自分のポッドキャストもそうなんですけど、最近知り合いがポッドキャストを、まあポッドキャストを始めたというよりも、知り合った人がポッドキャストを始めていたぐらいの温度感なんですけど、寄せ鍋ラジオっていう、マーケティングとか広告宣伝的なところのポッドキャストにちょっと出させてもらったりとか、たまたま収録現場に居合わせたので、そのポッドキャストの収録に、まあ予定してないんですけど、ゲストとして出させてもらったりとかして、まあなんか機会があれば、ポッドキャストを出たり、出させてもらったりしているって感じですね。あと会社の祭りか FM っていうポッドキャストも、一応パーソナリティとして、まあなんか、ちゃちゃ入れてるだけっちゃ、だけなんですけど、参加しているので、まあそっちもたまにやってるって感じで、まあなんだかんだ自分のポッドキャストを含めて、毎月何本か、まあ、一本二本は必ずやっている、収録しているって感じですね。ポッドキャスト自体、ポッドキャストをあまり聞いてない人向けに、ポッドキャストでポッドキャストの話をする意味があるのか問題みたいのがあって、ポッドキャストアドベントカレンダーだから、ポッドキャストとはみたいな話を今しようかと思ったんですけど、あんまり意味がなさそうなんで、それはやめておこうかな。そうっすね。来年、ポッドキャスト、なんかやりたいことがあるかというと、まあ、今年の春先にやった春のポッドキャスト祭りみたいなイベントが面白かったのと、まあ、それはオンラインイベントみたいな、キャンペーンみたいな感じだったんですけど、思ったのと、ポッドキャスト仲間でなんかイベントやりたいよね、みたいな話をよくしているので、だから来年は、ポッドキャストに関わるオンライン、オフラインイベントを、開けたら面白いかなーとか思っているぐらいですかね。まあなんか、どうしちゃって、その興味がある人を呼ぶ、まあ興味がある人が来る感じにはなってしまうと思うので、まあイベントと言いつつ、まあ勉強会の懇親会みたいな感じで、ワイワイガヤガヤ飲む感じの方が、実は面白かったりとかするのかなーとか、まあ共同で、ポッドキャストの番組共同でなんか公開収録やってみるみたいな方が良かったりするのかなとかって感じですね。まあなんかいつも知り合いのポッドキャスターとはよく飲んでたりするんで、まあ改めてイベントとしてやるのかどうかっていうのはちょっと思わなくもなくもないんですけど、まあ普段あんまり会ってない人もいるので、それはそれで楽しいかなとは思います。リスナーさんとの交流みたいのもあると思うので。それぐらいですかね。あ、なんか、機器とか設備とかの話をする、まあ、している、アドベントカレンダーの他の日でしている方がいるんですけど、ポッドキャストといえば、ワンストップポッドキャストという本がありまして、もしワンストップポッドキャストという技術同人誌を知らない方がいれば、ポッドキャストのすべてをそこに書いたつもりですので、よかったらお手に取ってもらえたら嬉しいです、という、宣伝を仕込んでおきます。ポッドキャストをやる人ももちろんそうなんですけど、ポッドキャストを聞く人向けにも書いていて、ポッドキャストって何みたいな、歴史はみたいなところから、聞き方とか、おすすめのアプリの話とか、そういったものも書いていますので、よかったら配信ページのリンクから見ていただけると嬉しいです。では、今回はここまでということで、ポッドキャストを締めていきます。このポッドキャスト、青空 FM ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなぁとか、そんなすごい話題なんてないよって人でも大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。なお、現在ゲストの収録休が溜まっております。今ご連絡をいただくと半年程度先になる場合がありますのでご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ青空 FM、シャープ AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますので、ぜひよろしくお願いします。 あと、ディスコードで、ポッドキャスト好きが集まるコミュニティ、スパキャスというのを主催しております。たまに公開収録やったり、おすすめのポッドキャスト紹介したりしているので、よかったら、配信ページのリンクからご参加ください。まあ、ゲストがいないんで自分の告知をしておくと、技術同人誌書いたりしています。サーバーサイドコトリン、サーバーサイドコトリン本だったりとか、始める技術、続ける技術という、何かを始めて続けるための本だったりとか、あと親方さんっていう人のところで、親方プロジェクトというサークルさんのところで、合同誌をいくつか書いていますので、ポッドキャスト、ワンストップポッドキャストなんていうポッドキャストの合同誌もありますので、よかったら見てみてください。配信ページにリンクを貼っておきます。エンディングトークということで、ゲストがいるとポッドキャストの収録どうでしたって話をしてるんですが、一人会、なので、まあ、久々の一人会の感想なんですけど、なんか、そうですね、仕事中にフルリモートの人が多い会社なので、仕事中に雑談があんまできないよねって話と、リモート飲み会みたいのがすごい楽しかったので、仕事中も雑談しながらやってもいいんじゃないかみたいな話があって、音声雑談みたいなチャンネルを作って、スラック通話をしてみるみたいのを先週の金曜ぐらいから試してるんですけど、やっぱ仕事中だと当然仕事に集中しているので、一人で喋るっていうのがなかなか難しいなと思っていて、喋りながら話すとか、何喋ろうかなってテーマを考えるみたいのは、まあ、今回も今35分ぐらい収録してるんですけど、やればできるんですけど、仕事しながらっていうとなかなかリソースが回らなくて、この間ちょっとできなかったなーっていうことがありました。まあ、この収録は、まあ、聞いてる人からしたら普通にできてんじゃんって感じなんですけど、やっぱ脳みその使い方というか、リソースの使い方が全然違うみたいで、やっぱ作業しながらはできなかったですね。で、今回も、まあ、収録始めてから収録止めて何話すか考えてからまた再開するって感じだったんですけど、話すことがあれば、もうちょっとリソース使わずに、話すテーマですね。話すテーマがあれば、リソースを使わずに喋れるかなっていうのは、今回やってみてもやっぱりそう思うので、なんか次回会社でやるときとか、一人会を取るときとかは、もうちょっとテーマを考えてやってみたらどうかななんていうのを、今回収録しながら思いました。話してて思ったけど、これ、今回の収録の感想じゃなくて 会社で一人で喋るのが難しかったって話になってんな まあ、いいかな まあ、そんな感じで、第54回目ですね。第54回目は、一人会、久々の一人会でした。最後までお聞きいただき、あ、ポッドキャストアドベントカレンダー会っていうのもありましたね。久々の一人会、プラス、ポッドキャストアドベントカレンダー会でした。最後までお聞きいただき、どうもありがとうございました。